出エジプト記の29章10節から18節までです。出エジプト記29章10節から18節、まずはじめに10節から14節までをお読みします。あなたが子牛を会見の天幕の前に近づけたなら、アロンとその子らがその子牛の頭に手を置く。あなたは会見の天幕の入り口で主の前にその子牛をほふり、その子牛の血を取り、あなたの指でこれを祭壇の角につける。その血は皆祭壇の土台に注がなければならない。その内臓を覆うすべての脂肪、肝臓の小腰、二つの腎臓とその上の脂肪を取り、これを祭壇の上で焼いて煙にする。ただしそのお牛の肉と皮と汚物とは宿営の外で火で焼かなければならない。これは罪のための生贄である。アメン。この29章は祭司の認職式についての主からの定めですけれども、その中において必要なのがまず3つの動物がおりました。若い牡牛1頭と傷のないお羊2頭です。そしてこの今お読みしたところはその中の牡牛について、この牡牛は14節に書いてある通り、これは罪のための生贄です。でもう一つのお羊1頭、そちらはこの15節から18節にあります全焼の生贄であり、その全焼の生贄はなだめの香りであります。でもう一匹の、お羊は、これは、明日やるんですけども、22節にあります通り、これは任職のお羊と呼ばれるものでして、その、体を部分に分けて、ある部分を全焼の生贄として、またある部分は焼いて、祭司の食物となる、そのようなもので、それを食べるとき任職を祭司は受けます。で今日はですね、そのうちの2つの捧げ物について見ていくんですが、まずこの牡牛ですけれども、この牡牛は罪のための生贄として、要するに祭司の罪を滅ぼすための生贄となります。でどのようにして、祭司の罪をこの牡牛によって、焼き尽くすかと言いますと、まずですね、十節にある通り、その牡牛の頭に手を乗せます。アロンとその子たちがまず牡牛のところに近づいていて、牡牛の頭にそれぞれ祭司たちは手を置きます。祭司これから習おうとする人たちですね。この手を置くという行為は一体化するということを意味しております。聖書の他の箇所においても、アンティオキアの教会の人たちがパウロやバラナバを送り出すとき、手を置いて、そして、自分たちのうちにいます主はあなたたちと共にいますと、またパウロも、テモテに手を安守して、そして、私のうちに あなたのうちに宿った預言の力を発揮させなさいと、パウロ自身のうちに宿っているその預言の賜物が手も手にも及ぶように、そのように手を置きました。そして、パウロは手も手にですね、誰にでも、軽々しく安守してはいけない言っております。安守は軽々しくしてはならぬものです。それは 第一テモテの5章の22節に書いてあります。ちょっと、一節だけですのでお読みしますと、第一テモテの5章22、また誰にでも軽々しく安守をしてはいけません。また他人の罪に関わりを持ってはいけません。自分を清く保ちなさい。安守、これは一体化することを意味しており、また自分のうちに与えられた主の賜物をあなたにも同じく分け与えますよという、そのような行為です。よくですね、集会で、油注がれた先生が、回収をステージに呼んで安守をするということが、最近よく見られておりましたけれども、本来ですね、軽々しく安守はするものではないんです。なぜならその人と一体化になるものであります。そして自分の賜物を、この人にこれから使わせるべき宣教地において、主のその賜物を発揮するために、そのようになす行為だからです。安守とはパフォーマンスではありません。何か自分がですね、なんか油注がれた器のようになるために、そのようになりたいがためにパフォーマンス的に安守をする人はいるんですが、それは良くないことです。このパウロが手元に言っている通り、軽々しくするものではないし、また他人の罪に、関わり合い、一体化されるものではありませんし、またその逆もしかりです。この羊事において、まずこのお牛の上に手を置いて、祭司の、予備軍たちは、安心をして、手を頭の上に置いて、そして自分の罪をですね、このお牛に、全て移すという、行為をしました。このアロンとその子たちがお牛の頭にそれぞれ手を置いたとき、アロンとその子供たちのそれまでの罪は全てこのお牛に移ったということになります。ですからこのお牛がですね、その後、罪のための生贄として祭壇で捧げられたとき、アロンとまたその子たちの罪も祭壇の上で炎となって焼かれたことになったんです。そうしてアロンたちは主の御前に清別されて、罪がなくなったことになります。そしてこの罪のための生贄ですけれども、よく見ますとですね、私たちの主イエス様が見えてきます。イエス様は私たちの罪のために生贄となってくださいました。キリストは罪を知らないお方だったんですけども、しかし主はイエス様を罪とされたと、コリント人の手紙に書いてあります。罪を知らない方だったんですが、しかし罪そのものとイエス様はなったんです。私たちの罪は全てイエス様に移されて、そしてイエス様はこの罪のための生贄として捧げられました。この罪のための生贄、このお牛はどのようにするかと言いますと、12節の方ではそのお牛の血を取ります。まず祭壇の前で、主の御前でほふられます。主の御前でこの牛はほふられた時に、この血はまず指でこの祭壇の角につけられます。血は命を意味すると、あの神様がノアに言いました。血は命そのものです。命そのものはまずこの祭壇の角の部分に指でつけられ、またその血はみんな祭壇の土台に注がれました。その捧げられるべき祭壇の下にすべて流れ出されるんです。キリストの十字架という祭壇の上でほふられ、血は流され、その血はすべて十字架の下の方に流れてきました。また13節の方では、 その内臓を覆う脂肪やまた、諸々の内臓の諸部分を、これらはですね、祭壇の上で焼いて煙にされます。また14節の方ではですね、その肉と皮と汚物は宿営の外に出されて、その宿営の外で焼かれます。これが罪のための生贄ですけども、その内臓を覆う脂肪、内臓、それらですね、内に隠れたものです。この内臓というのはですね、心を表しております。イエス様がですね、よく民衆のことを、民衆の哀れなありさまをかわいそうに思いという言葉が出てくるんですが、それはですね、内臓が裂けるように感じというギリシャ語は、もともとの意味です。内臓は心を意味しております。ですからこの牛の心、それはすべてですね、祭壇の上で焼き尽くされます。イエス様も十字架の上で、心が這い裂ける思いをされ、またイエス様の死因は心臓破裂ではないかと、この間言いましたけども、本当に心から心が這い裂ける、また文字通り心臓も這い裂ける思いを十字架上でされました。それはイエス様が御父から捨てられたこと、人々から捨てられたこと、罪を知らぬお方が罪とされたこと、それがいかにですね、罪を知らぬお方、清らかなお方にとって心裂かれる思いだったか、それは人間には計り知ることができません。心臓破裂の、その原因は極度のストレスです。尋常ならぬストレスの人が心臓破裂を起こして、そして血と水が分離する現象が起こるんです。さて14節の方では、その肉と皮と汚物、肉と皮はですね、外見を覆っており、私たちはその外側を見ます。人はですね、霊と魂と肉で、できておりますけれども、そのうちの肉の部分は、宿営の外に、出されます。これもイエス様を、思い浮かべますね。イエス様は外に、都の外に出されました。ヘブル書の13章の方、13章の、13節の方にも、そういうふうに書いてあります。ヘブルの13章の11節から、ちょっと読んでいきます。ヘブルの13章の11節から、動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。アメン。イエス様の体も都の外に引きずり出されて、そこで焼かれました。この動物の、体、これは宿営の外で焼かれる、まさしくイエス様、都の外に出されたイエス様を暗示しております。このように、罪のための生贄は、まず、手を頭に置くという、この、罪が一体化、祭司たちの罪を一身に負うこと、そしてその後にほふられて、その血は祭壇に、角に塗られ、また、残りが土台のところに注がれる、そして、その内臓、心を表す部分は、これは祭壇の上で焼いて煙とされる、 イエス様は十字架上で心を裂かれました。主の御前に、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになられたのですかと言って心を裂かれました。またその体は都の外に投げ出されて、そしてそこの十字架、都の外で十字架につけられました。続いて出エジプトの29章15節から18節のところを見ていきます。あなたはお羊一頭を取り、アロンとその子らがそのお羊の頭に手を置かなければならない。あなたはそのお羊をほふり、その血を取り、これを祭壇の周りに注ぎかける。またそのお羊を部分に切り分け、その内臓とその足を洗い、これらを他の部分や頭と一緒にしなければならない。そのお羊は全部祭壇の上で焼いて煙にする。これが主への全焼の生贄で、なだめの香りであり、主への火による捧げ物である。アーメン。今お読みしたこのお羊は全焼の生贄であり、なだめの香りです。全焼の生贄、これはですね、全部全身を焼き尽くす捧げ物です。まあ、ただこの全焼の生贄にする段においては、部分に切り分けて、また内臓とその足は洗われて、そしてそれを他の部分と頭と一緒に祭壇の上に置かれて、その上で焼き尽くされるものとなります。これら生贄というものはですね、全てイエス・キリストの予表であり、イエス様がどのようにして捧げられるかをあらかじめこの旧約においてですね、神様は示しておられたわけですね。イエス様は本当に心をも体も解体されるような経験をされました。詩編の22編はですね、ダビデの詩編ですが、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉から始まるあの詩編ですけども、つまりイエス様の苦しみを表している詩編が22編です。でここにですね、詩編22編の14節にこう書いてあります。私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。私の心は蝋のようになり、私の内で溶けました。私の力は土器のかけらのようになり乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私の死の塵の上に置かれます。犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。このようにイエス様もですね、バラバラに分解されたようなものです。このイエス様の骨骨は皆人々に見られるまでになった。実際十字架上でですね、イエス様は本当にその脇腹の骨骨も人々の前にあらわにされることになりました。この16節の方にね、犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きましたとありますね。イエス様も全焼の生贄とされる段においてこのようにバラバラに分解されたわけです。そしてまたこの全焼の生贄、これは全て全身全霊を捧げ尽くす生贄です。これはですね、私たち自身もなさねばならぬことです。 パウロはローマの12章の初めに言われて、ね、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいと言われましたし、またイエス様に、ある律法の専門家がイエス様に最も大切な戒めはどれですかと言われた時、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、これが最も大事な戒めですと、ね、全身全霊をもって主を愛すること、それが私たちに求められていることです。そしてこの全焼の生贄はなだめの香りであると18節の後半に書いてありますね。出エジプト記29の18の後半に、全焼の生贄は神である主をなだめるものです。ノアの、洪水の後、ノアが、ね、清い動物を7頭、主の御前に捧げられた時、そのなだめの香りを主は嗅がれて、そして主は、もはや私は決して人の家に血を呪うことはすまい、そういうふうに主は決心されました。同じようにキリストがですね、全焼の生贄として自らを捧げられた時、主は、父なる神さんは完全になだめられたんです。それによってイエス様が捧げられたことによって、神様の私たちに対する怒りはなだめられました。そして私たち自身も全焼の生贄、全身全霊を持って主に仕えるべきです。ヘブル書の10章の5節から7節までのところをお読みしますけれども、主はどのような生贄、全焼の生贄を求めておられるのか見ることができます。ヘブルの10章の5節から7節ですから、キリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ、私は来ました。聖書のある巻に私について記されている通りです。神よ、あなたの御心を行うために。アメン。この今お読みした箇所、鍵括弧でくくってある部分は詩編の40編のからの引用なんですが、ここにおいてですね、あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あります、体。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでしたとあります。つまり動物の捧げ物によっては満足されるのではなく、この詩編の作者は、私のために主よ、あなたは体を作ってくださいましたと言っているんですが、この詩編の 40の6の方では、ここ体ではなくですね、耳とあるんですよ。主よ、あなたは私のために、あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために耳を作ってくださいましたと、ね、要するに主が求めておられるのは生贄や捧げ物よりも耳です。耳は体に相当するほど重要な器官だということです。サムエルはサウルに言いました。私に聞き従うことほどに主は全焼の生贄を望まれるだろうか。まことに聞き従わないことは偶像崇拝の罪、背くことは占いの罪だと。サウル王はですね、主に最上の捧げ物を捧げたいという口実で、いい牛とか羊とか残しておきましたが、主はそんなものを望まれません。主は耳を使って御言葉に聞き、体を使って聞き従い、体をその御心に沿わせる行動を 行うことを望んでおられるわけです。今私たちにとっての天主の生贄、いろいろあることでしょう。体を尽くして、精神を尽くして、しかし何より主が喜ばれる生贄は、耳を使って御言葉に聞くこと、そしてそれに体を使って行動をして従うことです。このことをなしにですね、捧げる生贄の主は忌み嫌われます。主はあなたの捧げる断食を私は好まない、あなたが捧げるお羊のお牛の脂肪を私は忌み嫌うと、エレミヤ書の方に書いてある、どこかの預言書に書いてありました。私たちはですね、ただ体だけで奉仕をすることではなく、むしろ耳を使って御言葉に聞き従うことが大事なんです。このように、この、罪のための生贄、また全焼の生贄のなだめの香り、これらからイエス・キリストを見ることができました。そしてまた私たち自身もですね、全てを尽くして主に捧げ、そしてことさら主が喜ばれる生贄は、耳を用いて、そして体を用いて実際に行動する、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして神である主を愛すること、それを体当たりで表現することですね。ただ口先だけで愛します愛します言ってるだけで、しかし行動が伴っていなければ、それは全焼の生贄とは言えません。私たちも主に喜ばれる全焼の生贄を捧げて、そして主をなだめて、そして日々この世界のために取りなす祭司としての役目を負っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日このようにお牛の生贄、これは罪のための生贄であり、ここからイエス様あなたを見ることができたことを感謝いたします。このお羊の全焼の生贄、このところから全てを、体を解体されるほどに、骨が数えられるほどにバラバラにされたイエス様を見て、そして全てを、全身を焼き尽くされたイエス様を見ました。イエス様は十字架上で人々にさらされ、骨骨が数えられ、心が裂かれ、そして私は乾くと言われたほどに焼き尽くされるような思いをされた。それゆえに御父の怒りはなだめられました。ノアがなだめの香りを捧げた時、カイさんはもはや私は二度とこの地を水で滅ぼすことはすまいと決心されました。イエス様が捧げられた時、もはや二度と私たちは裁かれることがないことを感謝いたします。私たちはキリストと一体化されたがゆえに、キリストが裁かれた以上、私たちももはやこれから裁かれることはないことを感謝いたします。どうか私たちもキリストと一体化されたものとしてふさわしく歩み、キリストが捧げられたように、私たちも全てを尽くしてあなたを捧げる日々でありますように。今日新しい一日、あなたに捧げられた一日を歩み、あなたに喜ばれる生贄を日々捧げることができますように、この御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。